Welcome to podcast KBS from Kyoto.
KBS 京都建設案内。この時間は皆さんに京都の素敵な建物を紹介していきます。
今回の相手は小野美里、
松ヶ崎です。今日は京都市営地下鉄烏丸線の烏丸御池駅にやってきました。烏丸御池駅は京都市中京区にある京都市営地下鉄烏丸線の駅、東西線と烏丸線が交わる場所にある駅ですね。なので東西線と烏丸線の乗り換え駅になります。烏丸御池といえば私たち地下鉄に乗るの、はい、萌えちゃん、さきちゃん、みさちゃんの大きなポスターが
そうですね
ありますよね、
はい。しかも、うん、大垣書店の方には公式のグッズが、うん、並んでるんですよね。
私たちにも馴染み深い駅ですね、はい。
それでは烏丸御池駅を降りて三条通りを歩いていきたいと思います。どんな発見があるか楽しみです。それでは出発します。
今日は三条通りの街並みについて詳しいお話を一級建築士で京都景観フォーラム理事長の内藤さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず内藤さんと三条通りの関わりについて教えていただけますか。
はい、関わり出したのはもう20数年前っていうぐらいに、ずいぶん前のことになるんで、生まれてない頃なんだけども、もっと前に、昭和の60年に、この、ね、三条通りの、新町通りから寺町通りに、古い建物がいっぱい並んでるので、京都市が三条通り歴史的界隈景観地区っていう風に指定をしたんですね。でその頃、まあ、京都市はそれで、そういう建物とか街並みを守っていこうと思ってたんだけども、地域の人たちが全然、そういうことを知らなくって、で県都1200年祭っていうのが、1994年に京都府中であちらこちらで、ね、いろんなイベントをやったんですね。でその時に私は京都府建築士会に所属していて、京都府建築士会がこの三条通りを、ステージにして三条通りにスポットを当てていろんなイベントをしようということで、ここに住んでおられる方々、7つの町内会があって、学区も3つにまたがってるんだけども、その人たちに声をかけてみんなでこの町のことを考えていきませんかっていうのを声かけをしたのがそもそものきっかけですね。それで、三条通りの、古い建物の、勉強会をしたりだとか、それから道路をどんな風にしたらいいかっていうね、歩道を見たらちょっと白い線だけじゃなくってタイルが張ってある。でこれも町の人たちとみんなで歩車共存道路って言って、車も人も譲り合いながら、段差がフラットで段差のない道で譲り合いながら使えるような道にしようっていうので、そういう整備をするとかね、そういう活動が、その一番初めの頃に始めて、ずっと、それ以降いろんなことやってるんですけどね。
三条通りにはたくさんの人が関わっていたんですね。
そうですね。
では三条通りには今見えているみずほ銀行さんのように古い建物が多いと思うんですけれども、どのような特徴があるんでしょうか。
はい、三条通りってもともと京都の玄関口でメインストリートだったんですよね。三条大橋って京都に入る入り口だったので、ずっと江戸時代、ちょっと前から最も賑わってる通りだったので、旅籠ってね、旅館があったり両替商っていう銀行の元みたいなものがあったりとか、そのから明治時代には洋書屋さんとかいろいろハイカラのお店があるんだって来てくるんだけども、こういうふうな銀行とか、生命保険会社だとかね、そういう、立派な会社が、近代洋服建築を建てるっていうのがもういくつもこの通りには並んでた 並んでいたし、それからまたあの古い京町屋の江戸時代末期のね京町屋が残ってたりとか、本当に古くていい建物がずっと残ってるっていう、ちょっとあの京都には珍しい通りです。
そうなんですよ、日本ならではの建物と洋風の建物が混在している、うん、ちょっと面白い通りになってますよね、
はいはい。でまあ、近代建洋風建築って言っても、あの、まあ、残していこうと言ってみんながいろいろ努力をしてるんだけども、その残し方っていうのもいろいろな時期にいろいろみんなが工夫をしていて、この、 あの今目の前にあるみずほ銀行は実は明治39年に建てられた建物なんだけども、やっぱり耐震的に、まあ、レンガ像なので、耐震的に問題があるって言って、まあ、その頃第一勧業銀行の建物だったんだけども、一旦潰して、まあ全く同じように建て直したっていう建物なんですね。だから、まあ、写真とかで撮ると、まあ、似たような感じで、中入るとも全然近代的なあの作りになってるんです。まあ、他のもうちょっと見ていったらいろんな建物があるんで、ずっと見ていくと面白いと思います。
少し歩いて京都文化博物館にやってきました。途中で郵便局も通りましたが、どちらもレンガ造りが特徴的な洋風の建物ですね。何か特徴はあるのですか？
はい、どれもね明治時代に建てられた、レンガ像の、建築物、本当のレンガをこう積んで建ててるんですけどね。でもさっきも言ったようにやっぱり耐震的に、不安があるので、中京郵便局は、外壁だけを残して、で内側にもう一回鉄骨の建てて、でそれで補強しているっていう、そういう補強の仕方をしていて、だから中は全然もう新しくなって、さっきもちょっとね、は中入ってきたんだけども、大理石のもう今風の建物になって、でここの文化博物館も明治39年に建てられた、あの今ではあの重要文化財になってるんですけども、本当に建てられたまんまで、中入っても、昔の銀行のね上げ下げのカウンターがあったりとか、本当にそのままの姿で残してあって、まあ、その古い建物を残すっていうのもいろんなやり方がある、そういう残し方 の、 あのバリエーションを見るっていうのも三条通りを歩いてると面白いっていうところなんです、ね。
確かに郵便局は洋風の見た目とは違って中は現代的でしたね。
どうでしょう、うん、あのもうちょっと、東へ行くと、桜ビルとか、まあ、1928ビルとか古い建物があるんだけど、洋風の、ね、建物があるんだけども、その中は、お店になってたりショップになってたり、っていう風な感じで、あの今の使い方をしている。でも外側は、街並みをなるべく元のままの雰囲気を残そうということで、みんないろいろ苦労していて、まあ、みんながこの三条通りの、ね、宝だと思ってて大事にしていくっていうのが、今日の三条まちづくり協議会っていうね、今日さっき言った7つの町内会で、まちづくり、地元の人たちがまちづくりをしていて、そこの人たちがみんなでちょっと品のあるいい通りを作っていきたいっていうふうに活動して、であのこういういい雰囲気が残ってる通りなんです。
素敵なまちづくりですね。何気なく見ていた通りにもたくさんの方の思いやこだわりが込められているんですね。内藤さんは京都景観フォーラムという団体の理事長を務められていますが、この団体はどのようなことに取り組んでおられるんでしょうか？
京都はあの景観条例の、ね、規制が、まあ、本当に日本一厳しくって、12年前だっけな、にあの全部高さ制限だとかが低くなったり、看板を大きな看板を乗っけちゃいけないとか、外壁の色は何色にしなさいとか、すごく厳しくなったんですよね。でその時にあのみんながすごく戸惑って、急にそんなこう上から言われてもわからないから、まあ、ここの三条通りみたいにみんなが自分たちのこととして自分の街づくりを進めていけるようなこう、ムーブメントを起こしていきたいなと思って、でそういうあの地域へ入って仕掛けをするのと、それからそういう助言をしていけるような専門家を、増やそうというので、あの講習会をして、仲間をどんどん増やしていっているっていう、そんなことをやってます。
京都の街並みはたくさんの方の思いや苦労、知識によって守られているんですね。
そうです。
今日は三条通りについて一級建築士で京都景観フォーラムの理事長を務められています内藤さんにお話を伺いました。内藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地下鉄の乗